ここは富山にある銭湯。毎日の疲れを洗い流しに仲のいいご近所さんが集まってきます。今日も気の置けない者同士の楽しく時には熱い会話が聞こえてきます。さあ、ひとっ風呂浴びていきますか。アッティの熱湯富山人。
こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは政治を分かりやすく政治専門の広告会社でいらっしゃいます株式会社ポテトメディア代表取締役社長の古井康介さんです。古井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前5回ということでね、今日が最終回ということになりますけれども、はい、よろしくお願いしたいと思います。お願いします。古井さんはね、富山出身で、そして大学から東京に行かれたんですよね。 はい、でそこからまあ大学時代に起業して、はい、まあ、東京でね授業されてるということでありますけれども、まあ、東京にずっといらっしゃってね、多分でも富山のことっていうのはねいつも思ってらっしゃるような気もするんですが、ふるさと富山についてってどういうふうに思われてますかね。
そうですね、やっぱその自分のふるさとだなって思うのはすごいあって、なんだろう、別に富山をずっと意識して生きてるわけではなくても、うん、富山愛みたいなものは、うん、なんかこう逆にね外に行くことですごくこう、うん、意識することは増えたなって思いますね。
例えば事業としても、その今全国区を、ね、対象に事業されてますけど、うん、やっぱり富山になんか恩返ししたいみたいな気持ちってなんかあるんですか。
めちゃくちゃありますね、それやっぱり、うん、なんかやっぱりそのもちろんこう東京が今拠点でやってますけど、うん、まあ、富山にも今支店っていう形で一応こう場所は持っていて、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんです、総合の方に今あるんですけど、うん、まあ、少しでもねやっぱりこう政治を分かりやすくするだったりとか、うん、まあ、必要な人に必要な情報を届けるっていうことは、うん、まあ、まず誰にやりたいって言われたら、うん、まあ、富山の人たちでやりたいなって思うわけですよね、うん、なんか自分の、まあ、両親もそうですし、うん、友達とか、うん、やっぱこう顔が浮かぶのはやっぱ富山の人なので、うんうん、でやれるならやっぱ富山でやりたいし、もちろんその東京に行かしてもらって得たいろんな知識とかなんかこう得たものみたいなものを、まあ、やっぱりこう自分のこう大事な人がたくさんいる富山で何かできたらいいなっていうのはすごく僕も思ってるので、う
ん、毎回ゲストの方にお聞きしてるんですけれども、はい、その富山でお気に入りとかね、うん、美味しいと思うようなそんな飲食っていうのは何かあるものですか。
う
ん、
そうですね、飲食でねやっぱ思い出すのが、うちの父が県庁の近くでバーをやってまして。
あ、そうですか。
そうなんですよ、アンバーハウスシックっていうね、ちっちゃい頃によく親父の店に、ね、行ってね、こうおしぼりをこう買ってこういろいろ手伝いとかしてたんですけど、はいはいはい、そこにこう乙武さんと一緒に行ったことがあって、でやっぱりその時も初めてお酒を親父の店で飲ませてもらったんですけど、
初めて、あ、いいですね。お母さんも喜ばれたんじゃないですかね。
そうですね。でその時にやっぱ飲んだお酒はすごい今も好きなお酒になってますし、だから何もだから親父と飲んだことなかったんですよ、僕。お店で飲むまで。
あ、そうかそうか。なるほど。
初めてこう出てきたお酒で、だからどんな酒が好きかも多分知らないはずなのに。スッとそれが出てくる、すごい思い出しました今。
いや、いい話ですね。それとですね、もう一つ、まあ、この第5回目にはですね、ゲストの方からリクエスト曲をね、うん、好きな曲をお聞きしているんですけれども、何かございますでしょうか。
そうですね、僕中島みゆきさんのファイトがリクエストしたいなと思ってまして、小学校の時初めて聞いた曲なんですけど、あの時はあんまりこう何がいいんかなと思って、車の中でこう流れてるのを聞きながらちょっと最初思ってたんですけど、やっぱりこういろんなまあ、チャレンジというか、いろいろなこう挑戦をさせてもらう中 で、うん、でまあ、やっぱりこういろいろ苦しいなと思う時もあったし、うん、なんかそう簡単にいかないこともやっぱあるわけでじゃないですか、うん、そういった時にそれでもこう頑張っていこうっていうふうに思わせてくれる曲だなっていうので、う
ん、なるほど、
すごい好きになりました。
はい、それでは、最後になりますけれども、古井さんのですねこれからの夢目標、うん、そういったものがあればお聞かせいただけますか。
そうですね、目指したいなと思うのは、はい、僕は政治の DX を、まあ、デジタル化をもっと推進していきたいなと思ってるんですね。
なるほど。
やっぱりこう政治って なかなかこうデジタル化が進んでない分野としてよく言われていて、まあ、今デジタル庁もできて、まあ、いろんな取り組み進んでますけど、やっぱりこう必要な人のところに、まあ、必要な制度情報が届いていく。
そうですね。
で、それを踏まえて今皆さんがこう何に困ってるかっていうのをちゃんと吸い上げて、でそれでまた政策を作っていくっていう、いわゆるその政治のこうマーケティングといいますかね、こう政治の情報がちゃんと流通していくっていうことが僕は重要だと思うんですよ。
なるほど。
なんとなくのこう感覚で意思決定をするんじゃなくて、やっぱりこうみんながこう言葉にできていない悩みだったりとか困りごとみたいなことだったりとか必要なものっていうことをこうデータで吸い上げることって今民間で当たり前でやってるじゃないですか。
やってますやってます。
そういったことを通じてやっぱり政策を作っていくってことで、そうやってできたものがちゃんとデジタルの力を使って必要な人に届いていくっていう、なんかそういうこうデジタル化が進んでいくと、僕ってこうもっと政治の持ってる可能性を広げられるんじゃないかなって思うんですよね。だからやっぱりこう誰かの可能性を広げるためにこう政治っていうものがもっと進化すればいいなと思うし、やっぱこう一人じゃこう越えられない壁をこう越えさせてくれたりとか、頑張りたい時にこう背中を押してくれる存在としてもっとこう政治が僕らのものになっていけばいいなっていうふうに思うので、まあそういったこう一つの手段としてまあ政治の DX とか、
なるほど、
これからも進めていきたいなと思います。
そうですね。政治っていうのは国民のためのものですからね、そこがつながった当たり前の話だと思いますし、やはりその流れを作るためには今おっしゃられるようなそういう政治であるとか行政の DX 化、そういったものが進んでいくっていうのは非常にいいことだと思いますし、ぜひともね、古井さんの27歳、まだまだ時間たっぷりありますんでね、
頑張りますね、
実力を発揮していただきたいなというふうに思っております。今月のゲストは株式会社ポテトメディア代表取締役社長の古井康介さんでした。古井さん、1ヶ月間ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではお風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。ハッティーでした。